29掛川市議会だより。令和元年11月1日第70号。令和元年9月定例会の内容をお知らせします。主な内容、2ページ、シリーズ議会の扉第1回。3ページ、補正予算の概要、決算の概要。4ページ、常任委員会の議論から。5ページ、一般質問。11ページ、審議結果一覧。12ページ、未来日誌、議会報告会開催案内。視察受け入れ実績、傍聴席、表紙の説明。今月の表紙は、紫がかった薄い紺色の布で覆われた帳面のようです。生成りの糸でしっかり束ねられています。中央に筆で掛川市議会だよりと達筆な草書で書かれています。シリーズ議会の扉1。今回は防災について。今号からシリーズ市議会ってをリニューアルし、市民の皆さんに市議会をより身近に感じていただくために、市議会や市政の情報をタイムリーに紹介するコーナー、議会の扉をお届けします。災害は忘れる間もなくやってくる。ここ数年頻発する地震や豪雨災害に対し、テレビなどの映像を見て、市民の皆さんは我がことと考え、災害を想定し行動できますか？市議会では平成30年度防災意識向上特別委員会において、掛川市防災意識の高いまちづくりを推進する条例と議会 BCP を制定しました。掛川市防災意識の高いまちづくりを推進する条例。普段の生活の中で常に災害を我がことと意識し、災害は今起きるかもしれない、今起きたらどのように行動しようと考えることが重要です。災害が起きてからのことではなく、起きる前に行動することに大きな意味があります。条例では市民、事業者、市の役割を明記しました。市民の役割、自ら災害防災情報を収集する、食料の備蓄。事業者の役割、従業員への防災教育、来客者などに対する避難経路の周知アナウンス。市の役割、過去の災害事例を検証反映、防災教育の充実。議会 BCP とは業務継続計画のことを言います。災害が発生したときにできるだけ早く通常の業務に戻す必要があります。このため災害時における議員の役割と行動指針を明記した計画を作りました。議会 BCP 策定の目的、議会の機能回復を図り、市民ニーズを的確に反映した復旧・復興に早期に取り組む。議会防災訓練、9月1日掛川市総合防災訓練に合わせ、議会 BCP を検証するため議会防災訓練を実施しました。 LINE を使用しての安否確認、 BCP 発動による全議員を招集した議会災害対策全体会議を開催し、 LINE 使用や情報の共有について課題が挙がりました。有事の際に実効性のある計画となるよう、今後も訓練を重ねていきます。令和元年度一般会計補正予算第2号、公共道路等整備事業 道路舗装改良及び歩道改良事業費増額2億8766万円。国庫支出金の増額に伴い、桜木中横断線ほか4路線の施工範囲を拡大する。また、南郷用済線ほか2路線の舗装改良や、峰向かい東大谷線ほか7路線の歩道改良を行う。災害復旧費追加7166万円。7月22日の大雨により、被害を受けた農業施設や市道の路肩、河川の護岸、市営住宅などを復旧するため工事を行う。幼児教育、保育無償化、経費追加、1億6516万円。幼児教育、保育の無償化に伴い、園の運営費のうち、無償となる保育料で賄っていた部分と、子ども子育て支援新制度の対象とならない幼稚園保育料、預かり保育や認可外保育施設利用料などを国、県、市で負担及び一部市単独で助成する。平成30年度一般会計歳入歳出決算など各種会計決算を認定。平成30年度決算概要。一般会計歳入決算額474億3267万円。歳出決算額458億4129万円。特別会計。特別会計とは、国民健康保険、介護保険、下水道事業など15会計です。歳入決算額265億230万円。歳出決算額254億6276万円。水道事業会計、収益的収支。収益的収支とは、1年間の事業活動に関する水道料金などの収入と、受水費、修繕費、職員の給与などの支出です。収入決算額31億5514万円。支出決算額27億9737万円。一般会計の内訳です。1. 民生費142億4000万円 31.1%。 児童・高齢者・障害者の福祉推進など。 2. 教育費60億4000万円 13.2%。 学校の管理・運営や教育施設の充実など。 3. 交際費51億9000万円 11.3%。 これまでの施設整備などで借りたお金の返済に。 4. 総務費49億9000万円 10.9%。 総務・財産管理・広報・広聴・共同のまちづくりなど。 5. 衛生費49億8000万円 10.9%。 市民の健康づくりやゴミ・屎尿の処理など。 6. 土木費46億8000万円 10.2%。 道路・河川・公園の整備など。 7. その他57億3000万円 12.4%。 労働費、農林水産業費、商工費、消防費、災害復旧費、議会費。常任委員会の議論から。各常任委員会に付託された平成30年度の各種会計決算の議案に対する質疑などの内容を 委員長報告より抜粋してお知らせします。総務委員会委員長小沼秀明。
質問します。基金のあり方について。財政課に対し今後の基金のあり方見通しを伺う。
お答えします。財政調整基金は市税の 20%、 40億円を毎年確保に努め、公共施設整備基金はマネジメントの観点で計画的に積み立てる。
質問します。マイナンバーカードの交付率について。交付率 10.2% で市民の9割がマイナンバーカードを持っていない現状をどう考えるか。
お答えします。今後健康保険証としての機能やマイナポイントを活用した消費活性化策などメリットを感じていただければ交付率が上がると考える。
質問します。消防団福利厚生事業助成金について。消防団員のなり手不足に家族の協力は不可欠であるが、消防団福利厚生事業助成金63万円は入団につながるのか。
お答えします。市内13カ所の施設利用券のほか、消防団応援の店を募り、入団してよかったと家族にも喜ばれるよう取り組む。環境産業委員会委員長山本雄三。
質問します。カップ産業振興について。カップ産業振興支援業務委託の結果と今後の展開を伺う。
お答えします。クズのレトルトカレーやクズ酵母で作った日本酒、パンの製造、またクズの繊維を混入した紙製品の開発を行っている。最終的には国の伝統工芸品を目指している。
質問します。危険箇所通報システムの導入について。交通安全施設整備事業費に関して、地図アプリで市民が道路の危険箇所を通報するシステム導入の検討は行っているのか。
お答えします。現在災害情報の通報を地図アプリで行う試験を行っている。今後危険箇所を通報するシステムにもつなげていきたい。
質問します。掛川駅周辺施設管理特別会計について。駅前の害鳥対策手数料について効果と今後の対応を伺う。
お答えします。鷹匠による追い払いでムクドリは減少したが、スズメは増えている。根本的解決には至っていないが、今後も鷹匠による追い払いを続ける。文教厚生委員会委員長久保野愛子。
質問します。言葉の教室事業費について。発達に問題のある園児が言葉の教室に通級するのではなく、療育できる場への速やかな移行が必要との説明を受けたが、現在の状況を伺う。
お答えします。関係部署と施設整備等について協議しながら、解決策を桃園学園組合などと調整している。
質問します。肺炎球菌ワクチン接種委託料について。高齢者の肺炎予防や医療費を削減するためワクチン接種は必要であるが、どのようになっているか。
お答えします。今後5年間肺炎球菌ワクチン接種を継続していきたい。
質問します。国民健康保険特別会計について。保険給付費についてどのようなことを見通して予算立てを行っているのか。
お答えします。過去5年間の1人当たりの医療費の伸び率や、うるう年で1日多い年は給付費が増えるなど、 その年の暦によっても増減があり、それを加味する。一般質問 Q&A。
アクティブマネジメント公明クラブ、松浦雅美。質問します。有機栽培推進に向けた支援対策を、茶の販売戦略の一環で輸出を考えた有機栽培を推進するにあたり、知識や技術支援に合わせて有機認証機関の助成金等支援を考えられないか。
お答えします。有機栽培転換を検討する生産者の支援に努める。平成29年度から輸出戦略事業の一つとして、国の地方創生推進交付金を活用して、有機栽培への転換に対する補助事業を実施しています。また、次年度以降も、国の持続的生産強化対策事業等にも、有機栽培への転換に対する支援がありますので、農協や静岡県などの関連機関とも緊密に連携しながら、有機栽培転換を進める生産者の支援に努めます。
質問します。災害を想定した予防的改修工事推進のための基金設立を、豪雨災害などで被害が出た場合、現状復旧を行っているが、今後は被害が生じた根本的な原因を明確にし、災害を想定した予防的改修工事を行うための基金を設立できないか。
お答えします。既存の基金で対応できるよう検討していく。新たな基金の創設ではなく、3億円を目標に企業や市民に協力をいただいている掛川市地震・津波対策寄付金を予防的改修工事にも活用できるように検討していきます。
その他の質問事項、多文化共生と外国人児童・生徒の対応について。
共に作る掛川、鈴木久弘。質問します。運転免許証自主返納者等への交通手段確保の支援策拡充を。現在の支援策は、バス、停浜線、タクシーの利用助成券、1年限りで1万円が限度であるが、電動アシスト車両など自力交通用具の購入助成も含め、充実していく必要があるのではないか。
お答えします。どのような支援策が効果的か検討していく。自主返納者への支援として、県内で自力交通用具などの購入助成を行っている市町はありませんが、人生100年時代を迎えるにあたって、高齢者が生き生きと行動でき、日常生活の移動手段の確保や、どのような支援策が効果的か検討していきます。
質問します。土地条例飛鳥地区まちづくり計画事業の現状と今後は？県の内陸フロンティア事業の位置づけも取り下げられ、当初の住宅地開発計画は事実上頓挫しているが、市からは地元に対し、ここ数年説明もない。現状と今後について、速やかに説明や協議をすべきではないか。
お答えします。地元との相談も含め、今後の方向性を検討していく。飛鳥地区まちづくり計画協定は、土地等所有者の8割以上の同意を得て締結したものです。見直すことについては、多くの関係者との調整が必要となります。今後、どのようにしていくのが良いか検討していきます。
その他の質問事項、会計年度任用職員制度の導入に関連する諸課題について。
日本共産党、勝川志保子。質問します。通学路の安全確保のために市として迅速な対応を。児童数の急増などで危険度が高い通学路などの整備や民有地ブロック塀の撤去は、 教育委員会や地域任せにせず、全庁的な責任体制で迅速に対策を取るべきでは。
お答えします。既存の組織を生かした対応の充実に努める。関係部署との連携強化を図ることで、対策事業の実施につなげた事例がありますので、既存の組織を生かした対応の充実に努めます。
質問します。市役所雇用に広がる非常勤職員の待遇の改善を、司書や保育士など専門職も多く含む非常勤職員は、資格、能力、経験などに見合うように、給与や待遇など雇用の改善を。
お答えします。業務内容を考慮しながら検討していく。職種ごとに資格による専門性や職務の困難度を勘案して初任給を設定し、勤務評価が良好であれば、上限まで毎年度昇給するとともに、期末手当についても、常勤職員と同じ月数分を支給する予定です。また、勤務条件では国に倣い、特別休暇を新設するなど、職務に応じた待遇になっています。今後、業務内容を考慮しながら検討していきます。
その他の質問事項、有権者の選挙権行使を保障する選挙のあり方は、
市政の会、鷲山義久。質問します。製造品出荷額が平成21年から県内市の部で6位に。掛川市の工業製造品出荷額は平成21年から県内23市中毎年6位である。統計によると出荷額は多い年で1兆6112億円。少ない年で1兆200億円である。このままでは他市に追い抜かれる。1位は浜松市から静岡市に変わった。本市の順位が下がった主な理由と、順位を上げていくために市としての方策を伺う。
お答えします。地域の産業力を強化していく。出荷額の減少はリーマンショックの影響のほか、情報通信機器製造業に属する大手企業の撤退や小規模事業所の合併や廃業などにより、事業所数が平成20年の436件から平成28年は349件と87件、2割程度減少したことが原因と考えています。掛川市が持続的に成長するためには、基幹産業である製造業の活性化が不可欠です。引き続き既存企業の支援に努めるとともに、今後成長が期待される次世代自動車や光・電子技術分野などの産業を誘致することで、地域の産業力を強化していきたいと考えています。その結果、工業出荷額の回復が図られ、順位を上げることができれば大変嬉しく思います。
その他の質問事項、基金の運用等について、内陸フロンティア推進区域のうち、産業集積推進区域3カ所、整備推進区域1カ所について、
共に作る掛川、富田真由美。質問します。配慮が必要な児童生徒への支援拡充を。発達の障害など特別な配慮の必要な児童生徒が7年前から倍増し、9月時点で1207名となっている。児童生徒を支援する学校サポーターの増員が急務と考えるが、いかがか。
お答えします。学校サポーターを増員配置できるよう努める。近年、発達障害に対する市民の認識が広まってきていることもあり、掛川市に限らず、全国的に特別な支援を要する児童生徒数が増加しています。掛川市としては、 今後、学校サポーターを増員配置できるように努めていきます。
質問します。学校図書館の充実を。読書、学習、情報、教材、コミュニケーションなどの機能を併せ持つセンターとして、児童生徒に同じ環境が提供できるよう、図書標準の達成や、司書配置を進めるべきと考えるが、いかがか。
お答えします。学校司書を増員しながら、学校図書館の機能充実に努める。学習センター、情報センターである学校図書館の充実には、学校司書の果たす役割が欠かせません。令和3年度をめどに、小中学校 1.5 校に1名程度の配置となるよう増員に努めているところです。学校司書の配置を拡充し、今後も学校図書館の機能充実に努めていきます。
アクティブマネジメント公明クラブ、藤沢京子、質問します。発達障害児、発達障害者の支援のための早急な環境整備を。発達障害者支援法に基づいた発達障害の早期発見と適切な対応ができる環境整備が早急に必要であるが、市長の見解を伺う。
お答えします。桃園学園組合厚生市町で検討をしていく。現在、掛川市では、赤ちゃん訪問から乳幼児検診などにより、早期発見に努めています。専門の関係機関と連携し、早期から適切な支援につながる体制は整っています。この中で、診療が必要なケースについては、医療機関の受診を進めています。また、療育ができる場としては、桃園学園組合が運営する子ども発達センター芽生え、南芽生えなどがありますが、定員いっぱいのため、現在、組合厚生市町で施設の拡充を検討しています。その中で、発達障害児も受け入れができるよう、合わせて協議していきます。
質問します。ご不幸に寄り添う手続きのワンストップ化の検討を、お悔やみ相談窓口の設置や相談員の配置を検討できないか伺う。
お答えします。設置に向け検討をしている。相談窓口の設置に向け、関係する各課手続きの洗い出しやサポート内容、専任職員の配置など、ご遺族と掛川市にとってどのような体制が望ましいか検討を進めています。
その他の質問事項、掛川市のスポーツ・文化活動における大会出場・報奨金について。
創成会、新村光一。質問します。東京女子医科大学、掛川キャンパスの積極的活用を。市南部の地域医療機能強化とともに、初診を受けられ、ゆりかごから墓場までをケアでき、市民・研修医の障害学習の場となる、地域障害医療センターの設置を提案するべきと思うが、市の見解を伺う。
お答えします。診療機能の検討を要望している。東京女子医科大学へは、掛川キャンパスで予定している、エンドオブライフケアを中心とした専門職や市民の学びや生涯健康支援教育研究センター機能のほかに診療所機能の検討を要望しており、大学と連携して医師などの専門職を呼び込めればと考えています。
質問します。リニア中央新幹線問題に利水者として積極対応を。掛川の命の水を守り、南アルプスの希少価値の高い自然環境を守っていくためにも、リニア問題を考えるシンポジウムを掛川で開催したらよいと考えるが、市の見解を伺う。
お答えします。 JR 東海に働きかけをしていく。リニア工事によるトンネル湧き水の全量を戻すこと及び万一経済活動に支障が出た場合は水資源の確保ができる対策が必要と考えています。今後も事業の推移を注視し、流域関係者による大井川利水関係協議会の一員として JR 東海に働きかけをしていきます。また市民に今の状況を知ってもらう機会を検討していきます。
アクティブマネジメント公明クラブ、久保野愛子。質問します。公共施設マネジメントの推進には、仮称公共施設見直す課の創設を、公共施設マネジメントを着実に進めるには全職員の意識改革を図り、市民の皆様にもご理解とご協力をお願いするために、分かりやすい名称の専任体制の構築と組織強化が必要と思うがいかがか。
お答えします。専任部署の設置について検討していく。本年度に再配置方針を策定し、この方針に基づき来年の秋をめどに再配置計画を策定していくので、その後公共施設マネジメントを行う専任部署の設置について検討していきます。
質問します。消防救急体制の充実と適正利用の啓発は、平成30年に医療機関に搬送した約6割の方は軽症者であった。不要不急の救急車の利用を抑制する対策をどのように講じてきたのか。救急出動の件数を減らすための救急車の適正利用啓発について伺う。
お答えします。チラシ作成やイベントなどで普及啓発活動に取り組む。広報への掲載のほか、FAN、ファン、地域医療を育む会と共同で行う救急講習会や消防が企画する研修などの場で広く普及啓発を行っています。今後はより効果的なチラシを作成し、消防フェアや各種イベントにて活用するなど、さらに普及啓発に取り組んでいきます。
創生会、松本人志。質問します。市役所議場付近に点字ブロック設置を。開かれた議会を目指し、市役所内議場付近までの点字ブロックを設置し、視覚障害者などの議会傍聴を安全で安心できるようにできないか伺う。
お答えします。点字ブロックなどの施設整備などを検討する。議場付近の障害者への対応については、点字ブロックなどの施設整備のほか、職員の介助について合わせて検討していきます。
質問します。引きこもり、不登校担当課の設置を。今後、大きな社会問題となりうる不登校や引きこもりについて、市役所内に専門的に対応できる担当課を設置できないか伺う。
お答えします。相談しやすい体制を検討していく。健康福祉部、教育部、子ども希望部の関係部署が集まり、今後の連携体制や引きこもり対策に係る協議を行っています。引きこもりの方やそのご家族がどういう形であれば一番相談しやすい体制となるのか検討していきます。
創生会、寺田幸寛。質問します。横須賀高校は必ず存続させる。県教育委員会は昨年3月、横須賀高校と池新田高校を令和8年度、2026年度をめどに新高層高等学校に改編統合することを正式に公表した。横須賀高校は絶対存続させなければいけない。 今後の市の対応について伺う。
お答えします。横須賀高校の存続を強く求めていく。両校の改編そのものに反対の立場であり、これまでも川勝知事、木内教育長をはじめ各方面に面会し、横須賀高校の存続をお願いしてきています。横須賀高校が真に魅力ある高校として存続するよう、引き続き県教育委員会に強く要望していきます。
質問します。海岸防災林強化事業の整備状況は。津波対策として平成26年から始まった遠州灘海岸の防潮堤建設事業は、本市の防潮堤完成までに12年かかる予定である。計画通りの進捗状況であるのかを伺う。
お答えします。若干計画より遅れている。平成27年度に策定した掛川モデル基本計画では、今年度末の進捗率を 40% に設定しています。しかし、昨年度から本年度にかけて予定していた関東地方整備局管内の道路事業で発生する土砂などの受け入れが不可能となったことにより、今年度末進捗率の見込みは 36.9% と、若干計画よりも低い状況となっています。
創成会藤原正光。質問します。三熊野神社の練り行事を国の重要無形民俗文化財指定に。市長が旗振り役として先頭に立って、調査には高校生にも手伝いをお願いし、次世代への継承を図り、また市内全域に機運を醸成させながら、国の重要無形民俗文化財指定を目指してはいかがか。
お答えします。市民みんなで国指定に向けた機運を高めていく。三熊野神社の練り行事は、掛川市が誇るべき貴重な民俗文化財と考えています。国からの補助金を受けながら、令和2年度から3年かけて学術的な調査を進め、国の指定に向けて全力で取り組んでいきます。調査にあたっては、祭りに対する理解と愛着が一層深まり、後継者育成のきっかけになると考え、地元高校生などに関わっていただく体制を検討していきます。また、市内全域に機運を醸成していくために、ホームページや広報などの公共の掲示板などで、国指定に向けた横須賀地区住民の取り組みの様子を PR していきます。さらには、横須賀高校郷土芸能部や三社祭礼林保存会の皆様の実演を SNS で発信することなど、広く市民に紹介し、練り行事の価値を理解していただき、市民みんなで国指定に向けた機運を高めていきたいと考えています。
常任委員会で公共施設マネジメントについて調査研究。公共施設マネジメント、市が所有する公共施設の老朽化問題に対して、安全、安心、かつ持続的に公共施設を維持、更新するための取り組み。総務委員会、大東市所をモデルとした公共施設の今後の有効活用。掛川西高等学校、大浜中学校、掛川西中学校の生徒がテレビ会議をしている写真と、現地視察、大東市所旧議場の写真があります。環境産業委員会、持続可能な温泉施設のあり方、現地視察、大東温泉シートピアと牧之原市の温泉施設を調査している2枚の写真があります。文教厚生委員会、教育施設の未来に向けての適正配置、旧三笠幼稚園の西郷未来館と旧原田幼稚園 原田副士官の現地視察の写真があります。
9月定例会における審議結果一覧。全会一致で可決、認定、受理。予算、令和元年度掛川市公共下水道事業特別会計補正予算第1号について。条例、掛川市会計年度任用職員の給与などに関する条例の制定について。地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。掛川市印鑑条例の一部改正について。掛川市災害弔慰金の支給などに関する条例の一部改正について。掛川市手数料条例の一部改正について。掛川市消防団条例の一部改正について。その他、平成30年度掛川市水道事業会計剰余金の処分について。報告、健全化判断比率の報告について。資金不足比率の報告について。議発、地震在特法の延長に関する意見書の提出について国へ提出。中央新幹線建設における大井川水系の水資源の保全に関する意見書の提出について国・県へ提出。決算、平成30年度掛川市公共用地取得特別会計歳入歳出決算の認定について。平成30年度掛川駅周辺施設管理特別会計歳入歳出決算の認定について。平成30年度大阪土方工業用地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について。平成30年度掛川市簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について。平成30年度掛川市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について。平成30年度掛川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について。平成30年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業特別会計歳入歳出決算の認定について。平成30年度上西郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。平成30年度桜木財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。平成30年度東山財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。平成30年度佐塚財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。平成30年度掛川市水道事業会計決算の認定について。全会一致で趣旨採択。環境産業委員会で審査。主要農作物の種子生産に関わる県条例の制定を求める意見書の提出に関する陳情書。結果、食の安全を守りながら地域でしっかりと地場産品を育てていくべきと考える。県の動きを見ながら必要があれば意見書を出していく。賛否の分かれた議案。賛成多数可決。議員名を申し上げます。創成会、大石勇、寺田幸寛、藤原正光、新村光一、峰岡慎吾、山本雄三、松本人志、小沼秀明、二村玲一、 鈴木正春。アクティブマネジメント公明クラブ、藤沢京子、松浦正美、久保野愛子、山本幸男。共に作る掛川、鈴木久弘、富田真由美。市政の会、鷲山義久。市政会、草賀昭吉。日本共産党、勝川志穂子。議案名を申し上げます。令和元年度掛川市一般会計補正予算第2号について、令和元年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算第1号について、令和元年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算第1号について、令和元年度掛川市介護保険特別会計補正予算第2号について、会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、掛川市立幼稚園保育料等徴収条例などの一部改正について、平成30年度掛川市一般会計歳入歳出決算の認定について、平成30年度掛川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、平成30年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について、平成30年度掛川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、以上10の議案について勝川志穂子議員が反対、その他の議員は賛成で可決されました。なお議長大石勇は採決には参加しません。
未来日誌、11月11日月曜日9時、全員協議会。20日水曜日9時30分本会議。開会、議案の提案理由説明。25日月曜日9時30分広報校長特別委員会、議会だより、編集分科会。12月4日水曜日9時本会議、一般質問。5日木曜日9時本会議、一般質問。6日金曜日9時本会議、一般質問。議案質疑、委員会付託。本会議終了後、常任委員会。9日月曜日9時30分広報校長特別委員会、議会報告会分科会。11日水曜日9時30分常任委員会協議会。20日金曜日9時30分本会議、委員長報告、質疑、討論、採決。26日木曜日9時30分広報校長特別委員会、議会だより、編集分科会。1月8日水曜日9時30分広報校長特別委員会、議会だより、編集分科会。20日月曜日9時全員協議会。なお10月8日現在の予定です。今後変更される可能性がございます。議会報告会を開催します。報告の内容、常任委員会の取り組みについて、総務委員会、大東支所をモデルとした公共施設の今後の有効活用、環境産業委員会、持続可能な温泉施設の在り方、文教厚生委員会、教育施設の未来に向けての適正配置、開催日、地域、
会場の順に申し上げます。11月4日月曜日、原野谷中学校区、原谷地域障害学習センター。11月5日火曜日、大浜中学校区、大東支所3階市民交流センター。11月6日水曜日、紀東中学校区、大東北公民館。11月11日月曜日、北中学校区、西郷未来館。東中学校区、南郷地域障害学習センター。11月12日火曜日、坂川中学校区、東山口小学校体育館。11月13日水曜日、大須賀中学校区、大須賀支所2階市民交流センター。11月14日木曜日、西中学校区、市役所4階会議室 1-A-B。 11月22日金曜日、桜ヶ丘中学校区、桜木ホール。なお、開催時間はすべての会場午後7時からです。報告内容は各会場同じ内容です。11月5日の大東支所市民交流センター会場には手話通訳者の派遣を予定しています。手話講習会を開催しました。8月20日全議員参加の手話講習会が開かれました。議員が手話を覚えることで、開かれた議会をさらに進めるとともに、手話への理解を促進することが目的。掛川市身体障害者福祉協会ローア部の松本久夫さんと小西孝和さんを講師に招き、挨拶や自己紹介など日常的なコミュニケーションを図るための手話を学びました。議会行政視察受け入れ実績人数。7月26日金曜日、島根県浜田市9人、地域健康医療支援センター福祉屋。8月2日金曜日、栃木県栃木市7人。ペッパーを活用したプログラミング教育。8月6日火曜日、愛知県田原市10人、議会報告会政策討論会。8月7日水曜日、山口県光市10人、シティプロモーション推進計画。8月21日水曜日、宮城県登米市10人、議会報告会政策討論会。8月26日月曜日、広島県広島市3人、共同によるまちづくり推進条例。10月3日木曜日、北海道登別市7人、議員発議の防災条例。10月4日金曜日、滋賀県東近江市11人、議会改革の取り組み。10月8日火曜日、和歌山県新宮市10人、地域健康医療支援センター福祉屋。傍聴席。地元議員さんからのお誘いで、今回3回目の傍聴となりました。市民の声と議員さんの思いをまとめて行政に問いかけ、より良い掛川市づくりをしようとする思いを感じました。そんな中で、私的に感じた点を言わせてもらいますと、市長などの答弁にもう少し明確な回答が欲しいと感じました。努力、検討しますではなく、誰が、いつまでに、何をするかの回答がいただきたいと思います。また議員もそこまで追求しても良いのではないでしょうか。議員の発言、市長などの答弁に腹をくくった発言をしてほしい。そのような議論を市民は期待しているのではないでしょうか。仲良し会議に見えたのは私だけでしょうか。 今福君を浜区。傍聴者数、9月2日月曜日2人、9月17日火曜日86人、9月18日水曜日96人、9月19日木曜日20人、9月24日火曜日0人、10月2日水曜日1人。金剛の表紙、背景は大東図書館所蔵の葛布見本帳です。題字は静岡県立横須賀高等学校書道部の皆さんにご協力をいただきました。写真があります。横須賀高等学校書道部の3人の女生徒が写っております。編集後期。市民の皆様、掛川市議会だよりをご覧になっていただきありがとうございます。担当の議員8人と議会事務局職員1人の計9人で議会だより編集分科会を開き、編集作業を行います。今回より表紙の題字を市内4校の高等学校にお願いをして書いていただくことになりました。各ご家庭に届いたときに議会だよりとわかり、表紙を広げたくなるよう、また傍聴者数や視察に訪れた市町村とテーマを掲載し、常に議会の様子がわかるよう努めます。広報校長特別委員会委員鷲山義久。なお、この市議会だよりは FSC 認証用紙を使用しています。令和元年11月1日。編集発行、掛川市議会、静岡県掛川市長屋1丁目1番地の1、電話0537-21-1160。http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp